今日の水戸黄門様は先週に引き続きお二方お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡貴治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。実はね、昨日ね、
はい、
長官と一緒にね、
はい、
姫路におったんです。
姫路、
いや姫路ね、
はい、
竜田防水で古い会社がある
、はい、
で竜田さんがね、行ったらね、はい、美味しい肉食べさせて、
わ、
あのアコの肉最高ですね本当に美味しい。
姫路でお肉って、神戸牛ではなくて、
何牛か知らんけど、
はい、
何しかね、美味しい。
で、神戸牛より美味しいって言ってましたから、神戸牛じゃないんですね。
あ、そうなんですね。
美味しい、ね、そらね、こんなやったんですけれど、地方でもね、
はい、
っていうような美味しいとこありますね。
うーん、
いや、ほんで長官なんか口超えてはるやん。
いや、超えてないですよ、
逆にね。そら、そういう面では姫路ってね、すごいな思う、
うん、
姫路の方がね、神戸よりね、
はい、
大きい会社、隠れた大きい会社多い。
あ、意外です、
うん、あの姫路ってね、
うん、
たった宝石さんもあれ面白いですね、この会社、
うん、
何代も続いた会社やから、
うん、
それでやっぱり今宝石はしんどいんでね、
はい、
いろんな新しいビジネスをね、うん、やっぱり田田さんなかなか利口もんやから、
うん、
面白い。その話をね、本社で昨日聞いてました、うん、
だからその宝石のもともと持ってた技術を生かして、
うん、
その車のあれですよね、あの使う樹脂
鉄
砲、ものすごく優れたものを作ってるっていう、
うん、そうです、
なんかいろんな材料が出てきて、
はい、昨日見せられて、これこうですよみたいな、
うん、イノベーションでいろいろ作られるんですね、うん、
です僕ね、本質的にはね、古代におけるイノベーションを最初に行った産業っていうのはね、僕はやっぱり先生、農業は思いますね、
うん、
やっぱりその昔ね、学生時代ね、アホな教授がね、
はい、
こう言うんですよ。5000年経っても農業あんまり進歩してないと。
ほう、
ただライト兄弟以後100年以内に宇宙まで行けるようになった、
はい、
すごいと、
うん、
これおかしい論理でね、
うん、
要は農業の革新的な成長で、
うん、
10人で10人食べてた農業が、
はい、
やっぱりみんなそれぞれ頑張って9人の労働でまた8人で、
うん、
でその進化が、なら例えば農業従事せん人が新しい技術考えたり、
はい、
でこれやっぱり統帥権も含めて、やっぱりいろんな制度が、これ10人が10人働いて食べてたら、
うん、
やっぱり文明って先生進化しなかったと思いますね。
そうですね、
うん、それはやっぱり元は農業なんですよ、
うん、
農耕民族とかね、
はい、
これ反対にあの騎馬民族的な、羊飼ってなんとか、
うん、
それだったらあんまり進化しなかったでしょうね。やっぱり農業っていうのは技術改革、
うん、
それの基礎があって宇宙も行けるようになってる、
うん、
僕はやっぱりね、今僕ちょっと先生に聞きたかったのはね、今どうなんですか、農業従事者今1人か 1. 何ぼで日本の10人を食べさすぐらいの農業進化ってしてるんですか。
してると思いますよ。
あ、そうですか、
うん、農業は進化はしてますよ。
なるほど、なるほどね、うん、
で間違いなく進化してるのと同時に、
うんうん、
若い人ですごい農家っていうのがいっぱい生まれてきてますよ、
は
い
は
い、でその例えば先端産業から農業に移ってる若者とかね、うんう
ん、
そういう人たちが日本の農業を変えつつあるっていうのも事実ですよね。ただそれがあんまり表に見えてこないですよね、
うん、
だから もっとそれに脚光を当てるっていうかね、
うん、
なんか時々ニュースで、
うん、
まあ、こんなことすごいことやってる人いますくらいな話になっていてね、
うんうんうんうん、
それがやっぱり問題だと思いますよね。
なるほどね。僕ね、あの国の一番大事なものっていうのはね、
はい、
ちゃんと 食事を供給できる力が日本にあるか、
うんうん、そうですね、で
もう一つはね、うん、治安なんです、
うん、
治安が乱れたらね、
はい、
生産性絶対落ちるし犯罪率も上がるし、
うんうん、
でそんなその根幹って何かっていうとやっぱり教育なんです、
うんうん、
そういう面ではね僕はやっぱりね全部ね日本はね間違ってきたと思う、
うん、
長官これ食の乱れはやっぱり治安にまで影響しますよ、
うん、そうかもしれません、
ね、人間って食べられへんかったら何でもします
もん、あ、そうそう、だからその経済と治安というのは割に連動してるんです
ね、そうですね、
一番それがはっきり現れるのは強盗罪なんですよ、
あ、強盗、
要するに景気が悪くなると強盗罪が増えるんですよ、
はい、最近多いんですけど日本最近多いんですけど、
あ、ね、強盗罪って本当はみんなやりたくないんですよ、うん、
はい、
人を傷つけたりするじゃないですか、
はい、
できればそんなことしないで金が欲しいわけ、
うん
はい
うん、
だから、まあ、そこに置いてあるものを取っていくとか、
はい、
窃盗罪は、はい、割に気楽にっていうかやる人いるんですけ ど、強盗はできればやりたくないんです、だけど景気が悪くてものすごく困って要するに収入がなくなって困るとやらざるを得ないっていうのが出てくるんですよ、いっぱい、
なるほど、
それでそこがこう影響がはっきり出てくるんですよね、
う
ん、
ということは今出てきてますよね、
今ちょっとね
闇金融、闇の部分とか
で結構ね、もう教育の話ですけど簡単にやるような連中が今は割にいるんですよね、うん、
なる、
本当は人間としては嫌なはずなんだけ ど、
なるほど、
バイト感覚で、
うん、なるほど、
老人をやってみたりとかですね、
なるほど、
強盗殺人って去年一昨年結構問題になりましたよね、
はいはい、
強盗殺人っていうのは刑法の中で一番重い刑なんですよ、うん、
なるほど、
殺人よりも重いんですよ、
う
ん、
なるほど、なるほど、
殺人っていろんな事情がある場合があるじゃないですか、うん、だから幅が広いんですけど、強盗殺人をバーッとな死刑か無期懲役しかないんですよ、
なるほど、
だから それでもそう簡単に金 の、うん、のためにやると、
うんうん、
無機質的にこうやる層が
なるほど、
ちょっと見えますね、
なるほど、なるほど、僕はそういう面ではやっぱり一番心配するのはね、これブロック政策が世界中になるような気がするんですよ、でそうなった時に日本はこれまともな食感できるんですかね、
うーん、
日本不景気やから輸入に対してお金使えなくなる
でしょ、うーん、なるほど、
そしたらマグロが一番入れて今中国台湾のセリで負けとる、
うんうん、そうですね、
日本が大体貧乏なの、
うん、
やっぱりね、衣食足りて礼節言いますけど、一番元はね、うん、食事なんです、
うん、
食べれんようになったらね、
うん、
やっぱり綺麗事じゃ私はないと思います
よ、うんうん、今までね、その自給率を上げなくても輸出、
はい、
輸入できるからっていう、
うん、
円が強かったから、
うん、
ところが円安になってきたから、うん、まさに自給率を上げないとやっていけないような時代に入ってきてるんですよね、
うんう
ん、だからそれに対してね、まあ、国の予算を見ていてもね、
うん、
軍事予算とかね、そちらはやったら増やしていくんだけど、教育予算とかね、
うん、
食料に関わる予算とかね、そこら辺っていうのをあんまりケアしてないように見えますよね、
うん、
でも安全保障を考えてもやっぱ 食料って
そうなんですよね、
もう土台ですよね、
うん、食料安全保障って言葉だけは踊ってますけどね、
本当そうですね、それに追い打ちかけて円安でしょ、
そうですね、
うん、だから円安でね、インバウンドやって喜んでるね、
うん、
そんな国ってね私悲しまないかんと思います、
うん、
それと反対にインバウンドって治安を悪くします
よ、悪くしますよ、
ね、今のところね、あんま大きな影響出てないんですよ、要するに来る層が 今のところまだちょっとこう普通の層っていうか、
なるほど、
で今来ますよね、これだけ安いと、
はいはい、
やっぱ日本にどんどんどんどん来るから、うん、いろんな人が来るようになると
思う、これからですかね、
うん、
僕ね、ヨーロッパが今右傾化してね、移民の締め出しとかね、
うん、
これね、どうなんですか、日本が移民を増やさないかん言うてますけれど、
うん、
石原慎太郎さんがね、移民増えたら犯罪が増えると、うん、どうしてくれんねん、
うん、
これ警察はその辺もどうなんですか、
あ、これね、結構深刻な問題になるんじゃないかと思うんです、うん、それは、うん、要するに今人口どんどん減りますでしょ、うん、で生産年齢人口が極端に少なくなるので、うん、やっぱり今のような外国人政策っていずれ こう変えざるを得なくなると思うんですね、うん、そうすると今インバウンドで観光客はいいんだけども日本に来て働く人たちがこう増えてきて、うん、でその人たちは結構真面目にやるんですよみんなどこの国でも、
うん、
問題はその2世とか3世とか、うん、そうなると言葉も分かんないし、
はいはいはいはい、
地域社会にも馴染まないし、はいはいはい、なんで俺がこんなところにいるんだみたいにだんだんこうなってくるんですね、うん、それで差別が起こったりその失業がこうかなり多くなったりっていうんで、うんうんだんだん犯罪をそのに走る人たちが増えてきて移民問題が治安問題化してるっていうのは今のヨーロッパ、
うん
まあ、アメリカも若干そうですけど、
うん、
なんですよね。だそれはでも移民がそもそも悪人かっていうと絶対そうじゃないと私は思ってます、
う
ん、みんな生まれてきた時は同じだから、
うん、
で環境が犯罪を生むので、
うん、
だ移民政策をどこまでできるかなんですよ。定住化とか、
うん、
職業とか、うん、社会保障とかですね、うん、でそれには膨大なきっとか、うん、金がかかるそういう覚悟で増やせるかっていう問題になると思います、
うんうん、
それもすでに警察としてその辺の問題定義に対する備えみたいな、
うん
あるんですか。で、
ね、これ そんなにはまだ十分できてないと思うんですね。例えば今その110番とか、
はいはい、
交番とか、
はい、
外国人がバーッと来た時に、
うん、
お前さんやっぱこう引きますよね、
うん、やっぱり
110番もそんな日本人と同じようにはこう、うん、受け答えできないんですよ、
うん、
で今日本人社会なのですごくいい治安が、うん、機能いろんなシステムが機能してるんですね、
うん、
でこれをもう急ピッチで国際仕様化していかないと、
うん
日本の治安は悪くなると思います。それは移民が悪いというんじゃないんですけど、うん、国際化が治安をやっぱり直撃するんじゃないかと、
うん、長官の仕事ですよね。
そうそう
国際警察
協会
いや本当にそう、
いやでもなんか人種も多様化してきててここ数年見てましたら難しいですよね。対応が
難しいですよ、
は
い、
だから言葉がどうしてるんですか。
言葉はねだから例えば本当に専門的なところはちゃんと言葉もかなりできる人間が揃ってたり、
はい
はい、システム的にもそうなってるんですけど、はい、一番は最も国民に接する部分ですよね、うん、さっき言った交番とか
なるほど
それから、まあ、いろんな相談にいろんな人来ますでしょ、
はいはいはい、
とかそれから110番システムとかですね、
はいはい、
それはね交番はまだその何て言いますかそんなに言葉に対応できる状態ではないと思います。その110番というのは警察本部が持ってますんである程度その言葉を訳せるその機能がシステムが入ってたりするんですよね。で、あるいはそのできる人が受けるとかねちょっとアナログですけ
ど
そういうふうにして徐々にこう対応できるようなシステムに変えつつあるんですけど、
うん、
まだ日本人と同じようにとてもできないです。
例えば交番に iPad はないんですか。
あるんです。
iPad であったら書いたらすぐにその言葉の変換ができますよね。
そうか、そういう意味ではね十分行き渡ってないですね。
なるほど、
う
ん、
いや僕ら昔ね国際会議でスペインに行ってそれで同僚がなんか盲腸みたいになったんですよ、
う
ん、で病院に行ったらねやっぱり英語が話せないんですよ。お医者さんが
スペインです、ね
うん、それで結局 iPad を出してきて、
うん、
でこちらで英語を書いて、
うん、
それでスペイン語に訳すっていう、うん、日本語を書いてもいいんだけど日本語よりもスペイン語から英語にする方が当時は精度が良かったので、
うんうんうん、それで移民で来た人が必ずしもそういうのをちゃんと書けるレベルの人が来るかどうかっていう問題も、
うん、
やっぱいっぱい出てくると思うんですよね、
うん、あとねやっぱりなんていうんですか対応が少し遅れるんですよね、
はいはいはい、
やっぱりね。
だからもう緊急事態の対応っていうのがやっぱりちょっとこう、
あ、なるほど、
生じるんじゃないかと思うん
ですね。タイムラグが出てくるんですね、
うんうん、確かに
そうです。ただ僕はねそういう移民の人にね優先的にね一時的な農業に従事してもらうとか、
ね、うん、
僕一番それがいいと思う、
うん、
工場よりもねそういう自然の、ね、部分でね、
うん、
で彼らは向こうの国でもそういう風な仕事してる人も結構いるから、
うんうん、多そうです。
それとね、うん、農業ってのはコミュニティ産業なんですよ、は
い、あ、なるほどね。
要するにコミュニティをそこで作っていって協力関係をしっかり作らないといけないのと同時に他の産業とのリンク構造を全部持ってるわけですよ、
うんうん、
そういう意味でコミュニティ産業として捉えて、
うん
うん、農業っていうのをもう一つ違う産業として見つめ直さなきゃいけないはずなんですよね。そういうことができてないですよね、
うんうん、
今の総裁選でもそんなこと言う人誰もいないですよね
本当そうです。
それが政策ですよね本来。
そうですね本当ですね、
まあ、一番大事なのはね 役に立たん国会議員をね、うん、やめていただくの。これ一番大事な
やめていただく、
うん、そう
よく国会議員の資格審査ってやった
りするんですか ね、 いつもね、いつも言うと。いつも思うのはね、
はい、
例えば船田さんでもここに来るあの岡田さんね、
あ岡田さん、はい、
2人ともカバン持って一人で来ますもん、
ね、う
ん、
そうですね、
中途半端なね国会議員ほどねゾロゾロゾロゾロ人せずに考えられない。前ですよ、東京の事務所にねある市長が挨拶来よ、
はい、
3人連れてきよ、一人はコート持ち
コート持ちカバン持ちじゃなくてい
やカバン持ちコート持ち、
はい、
でもう一人は雑用、
は
あ、3人連れて、その日ね吉本興業のね社長になった吉野さん来て、
はい、
自分でカバン持って一人で来た船田さんそうでしょ、
ね、そうです
ラジオ来るのいつも一人でポケット来ますよ、
うん、そうですね、
岡田さんすごいのはね、
はい、
京都寄りましたんでね、漬物買うてきましたすごいな思いは、ね、だからあれ秘書ってなんでドロドロ連れてくるんですか、安物の議員
わかりませんけど
ね、
うん、やっぱりあれなんじゃないですかね、あの人によるんですよね、秘書がいないと発言もできないような人いますから
、うんうん、
ね、最近気になるのはちょっとしたことでも呼んでますよね。
あ
確かに、
うん、前はそんなこと
そ
こまでしなかったじゃないですか、
う
ん、普通僕らでもそうだけど箇条書きでね、書いていてちらっと目を通すような感じですよね、
あのこの番組と同じように誘うあの台本も行き当たりばったり、台本も何もない、
はい、
もうそれにね国会してくれたら、ね、大臣のレベルとかね、
うん、
答弁のレベルすぐ分かる、
そうですよね、うんうん、行き詰まるんじゃないですか、
いやそうそう、その点この番組すごい ね、
うん、ね、
来る人みんなもちょっとしたいい加減な人間なのかもしれない、台本もなし適当にね、
だからいい加減なわけです、
そうそうそう、
いい具合という、
ね、いい
加減やね、
うん、
確かにね、そうしたらあれですよ、うん、いい加減って言うたら先生一番いい加減やね、何もしゃべれるから、ね、長官もね、
うん、
逆にね、僕ねどういう番組したかったか言ったら、
はい、
こういう番組したかった、
うーん、
台本はね、
はい、
その人の人格をね表さない、
うん、
それとここに来たらね、
はい、
台本も何もない、私みたいなろくでなしか適当にね、いやいや質問してそれを答えるって、
いやこんな番組ないんじゃないですか、
ないですよ
だって何を議論するのか分かんないんで、そうそう招集されて、
そうそうですね、
ほんでなんかね適当に収まってん、
いやうまくね、いつもまあそれ愛ちゃんの腕前もあると思いますけど
そういう面ではね、こういう番組が増えた方が真実に近いですよね、
はい、
うん、
そうですね、
そうですね、
この番組で台本もないから船田さんのキャラクターって面白いこと言うと、
うん、
テレビは台本があるから、
ええ、
船田さんは台本通り喋るから真面目でただ硬い人やって、
うん、
それラジオ来たら結構柔らかい面白いこと言うたりね、
そうですね、
それ僕はね、うん、この番組はもっとねそういう面では増やさないかね、こういう番組を、
うんうん
うん、その代わりあの変なこと言うたら、
はい、
あの責任を私は取んの嫌やから、ね、
で誰が取るんですか、
いやあのゲストに取る、
ゲスト
そうですね、それから水戸黄門さんが、
はい、
今日の水戸黄門さんは言う人が責任取るべき
です、ええ、なるほど
私は水戸黄門でも何でもないどっちかというとスケさん書く
なるほど
逆に別に印籠もないしね、
ええ、
うん、そういう面で、
うん、
それ僕はやっぱり社会がねやっぱりねあの発言力も知識も低い人が平気で国会に出てくるわけでしょ、
うん、
僕一番かなうのはね最後にちょっと言いたいのはね、
はい、
国会に出てきたほんで通った、
うん、
な平気でこういうわけでしょ、あ勉強させていただき、
あおっしゃってますね、
勉強すんねやったら金払いや、
うんうん、
なんで金もらうねと、
うん、
それと勉強してから国会出てこい
ね、
そうですね、
矛盾でしょ、
僕ねもう一言最近言いたいのはね、倫理観を持ってほしいと、
うん、
本当ですね、
国会議員が犯罪者になってるじゃないですか、結構
そうですね、
本当そうですね、
もうあれだけはね、あんな人絶対 あの国会に来てほしくないと思います、
ね、お金の問題なんかね、特に
あの他に弁護士資格も持っててっていう、
そうそうそう、本
当ありえないですよね、
うん、
お手盛りでしょ。
だから質がね、そういう人たちも入り込んでるような質になっちゃってるんですよね。
それ昔の方がまともでしたね、まだ。
それと逮捕されないじゃないですか、在宅起訴。
そうですね、
ああいうのちょっと
長官がちょっとおつらい
だったですね。この間の事件になった、あの塩給与の詐欺だった、
うん、あれ誰がそう
です、私現職の時はあれ一件やってるんですけど、うん、逮捕ですよ。
逮捕できたんですね、それ。
逮捕したんです
よ。でも普通逮捕ですよね。
そうかもしれませんけど、まあ、逮捕の要件に当たってるかどうかなんですけど、
要件ってあるんですか。
やっぱりね、証拠隠滅とか逃走の、ただずっとそれ隠してで嘘でも弁明してきてますから、
うん、
証拠隠滅の可能性はないわけじゃないんですよね、
うんうん、
だけどまあそれ任意で捜査を遂げたのでっていうことだと思いますけど、うん、あれは先生すいません、警察じゃなくて検察庁です。
分かってます。女性警察ですね。
ただせやけど悪いけど、それ弁護士がしてるわけでしょ、
ね
ね、問題ですよ、
ね、悪質だと思うんですけどね、
なんかさ、ね、
うにゃむにゃになりそうな気配です、
うん
う
ん、
逮捕って悪質性とか関係ないんですか。
いや、それはね、全くないわけじゃないです。やっぱ悪質なものはあの厳しい捜査手続きってなりますけ ど、まあ、逮捕するかどうかの最終的な判断っていうのはやっぱ そうじゃなくて刑事訴訟法に戻るんですよね。
でも一般人の場合ほとんど逮捕されますよね。
先生結構今日は鋭いですね。
いや
今日もですが、
僕はやっぱりね、そういう面でね、割とこの番組見て台本ない分フリートークできます、
うん、
でその人が現れますよ。
はい、そうですね、
うん、台本があったら本当に作られたもんや、
うん
うん、それこれをね、台本も何もなしにね、
はい、
放送してるね、この曲も偉いね。今日はあのそれを最後に、
はい、
終わります。長官、あのあれですわ、あの今日はお忙しいね。
ね、もうお帰りにならないといけないと、
うん、もう今いけますか、時間。
あ、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、
はい、はい
はい
はい、それで今日はありがとうございました、はい、どうも。
神岡先生は次週もお願いできるんですか。
はい、もちろん、
はい、
そうですね、
はい、神岡先生居残りということで、
居残りで、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
成績悪いからちょっと居残ってもらう、
はい、いや、今日は鋭く攻めていただきましたので、
どうぞ、ありがとうございます、はい、
では今週のお相手は
高井真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
亀岡孝春でした。